Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました、壱岐島ポッドキャスト第326回ということで、MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
久々、メルチャリです。
ああ、メルチャリ、
数増えましたね。
はい。で、これまたですね、たまたまなんですけど、昨日、ちょっとパッと博多に行った時にですね、僕の後輩っていうか、ちょっと職場は違うんですけど、同業の後輩がですね、なんか博多を颯爽に自転車で走ってるなと思ったら、赤い自転車だったので、多分メルチャリを利用して、若い子もそんな利用するんだなとか思いながら、
ね、私、日曜日初めて、
あ、そうですか、
使いましたけど、はい、まあ、1年ぐらい前からやってたじゃないですか、それはしてたんだけど、はい、なんか博多駅からベイサイドぐらいが移動するんですよね、はい、でも博多駅周辺が少ないんですよ、
はい、
で、ベイサイドは結構ね、今、昔から数あったんですけど、大体でもないことが多かった
ですね。そう、でもうおっしゃる通り、最近僕は結構天神ぐらいまでだったら歩いて、いつも港から余裕時間がある時は行くんですよね、
歩いて30分ぐらい。
そうですね、その間にですね、メルチャリポイントがですね
結構増えたですね。
コンビニセブンとかの前とかメルチャリあったりしますよ ね、うん、だから結構そういうふうにいざ利用っていう時に、できるようになってるので便利かなと思ってたとこで、僕もですねちょっとメルチャリ調べようぐらい思ってた時だったんですね。ということで利便性をよろしくお願いします。
いや、めっちゃ便利ですよ。
あ、そうですか。
簡単だし、本当にアプリ起動して QR コード読み込んだらもうカシャンって開いて、
あれはワンウェイでもいいんですか。
ワンウェイです。
あ、ワンウェイでいいんです。
全然ワンウェイでいいんで。
それはいいですね、
だからワンウェイなんで、ただそのワンウェイで行った先に、例えば駐輪場が開いてなかったら、他を探さないといけないんですよ。
あ、なるほど。
そこの問題はあるよね。
ただいつも見てる時にですね、結構使われてるのか、それか余裕持ってるのか分かんないんですけども、メルチャリのところ結構空きスペースはよくあるようなイメージだから、
ベイサイドから乗りたいんだけど、ベイサイドにないってパターンが多いんですよね。
なるほどなるほど。
だから今回は博多駅側から乗ってきて、ベイサイドに置いたってパターンだったんで、
それいいですね、
久しぶりに。だからなんかね、レンタカーとか借りるのも、レンタカー屋までどうやって行こうって思っちゃうんですよね。だからレンタカー屋さんとかにメルチャリがね、ポイントがあってくれると、ベイサイドから乗ってレンタカー屋で置いて、そのままレンタカーで走るっていうパターンができる。
それはもう24時間
24時間できるところもあります。
あ、なるほど。
だからなんかその場所によって違うみたいで、
なるほど。
なんか普通の民間の家庭のお家の平日だけ、自分が車で会社に行ってる間だけ、メルチャリ の、あの ポートになるところもあるみたいなんですよね。
なるほどなるほど。
だからどういうシステムか分かんないんだけど、1分4円だし。
あ、そうですか。
それはいいな。あと月まとめで、後でクレジットカードかコンビニ決済だそうです。
1分4円だと、まあ普通に考えてベイサイドまでは多分15分ぐらい。
そうですね、15分から20分ぐらいかな。20分かかっても80円、
80円ですよね。
バスより安い。
スピードもおそらくバスと渋滞の頃は
全然速いですよね。自転車の方が速い
で、健康で、で安くてって考えたら、メルチャリを使わない手はないと。
バスも20分から下手したら30分かかります
もんね。なるほどなるほど。
だからメルチャリの方が速いかなって思
って、ちょっとなんか今メルチャリの回し物みたいなこと。
そうですね。
なるほどなるほど。
だからなんか便利そうなんで、なんか息もね、なんか街中だけはメルチャリがあってもいいのかな。
それはありますね。
の部分だけだから
ですね。で、山越えや谷越えのところは、
別の手段をね。
ジャンニーのところの。
そう。電
動、ですね、
電動バイクを使って、郷の浦から勝本行って、勝本着いたら充電しながら、
街歩きはメルチャリとかね。なるほど。あ、それいいですね。
そうするとね、電動バイクでずっと走ってると電池がなかなか厳しくなってくるからですね。
でですね、ちょっとさっきの福山先生の話ですね、ちょっと追記をするとですね、レンタカーが不便っていう話で、レンタカー屋さんまでっていうのがあるんですけど、今タイムズのピット号レンタカーってありますね。あれで、
私もよく使います。
そう、で、あれで、最寄りのタイムズの、駐車場まで持ってきてくれるんですよね。
そうな？
そうなんです。今ですね。
知らんかった。
で、だからピット号ポイントってめちゃくちゃあります。
でベイサイドのちょっと先にありますね。
でベイサイドのところにある。だから僕はですね、いつもそこで乗るんで、ちょっと福岡ポート側にちょっと歩いて、それで行ったところに、
あるあるある。
あそこにあの車止めてくれるんで、前の日ぐらいに、うん、あの予約してたら、あの10番のスポットに止めてますとか言って、でこの車です、このナンバーですって送られてくるんですよ。で
知らんかった。
それだと24時間いいんですよ。
へえ、
はい。でしかもあのその駐車料金もあのタイムズのカードがあるので、それでもうあのそれで もちろんあの僕たちの負担じゃなくてですね、うんうんうん、だから駐車場代もあのそこにもう止めてくれててっていうような感じ でそこの空いた駐車場に返すっていうような感じになるんですよね。で1個は余分に置いてあって、そこはもうあの止めるなってところになってて、万が一止めれないときはそこに止めてくださいっていうような感じ。
知らんかった、勉強になりました。
はい、なので今言ったような、まあ、ベイサイドとかだったら歩いて行ける距離ですけども、
津島なんとこまで、はい、あの歩いてたもん今まで。
なるほどなるほど。
あそこにタイムズが一番近いところ。
しかもそこはなくなりましたもんね。
なくなったの。
なくなったんです。あそこなくなった、妻障子のあそこですね。なくなったので、そうそうそう、今ですねタイムズ借りようと思ったら天神まで行かなきゃいけなかったんですよ。
マジ、
はい、でやばい、あの足りなくなったなと思って1ヶ月後にそのサービスが始まったので、だからもうそれも見越しての、
あ、そういうことか、
はい、サービスだと。でそれの配達とかも含めての、
まあ、よくこう、はい、博多駅周辺とかいると、はい、カーシェアが多いじゃないですか、はい、タイムズの、はい、だからあれは結構使うんですよね、はい、カードでピッてやるだけだから、うんうんうん、なんかシェアビジネスが、はい、そうなんです、ね、すごいですね。
でそういう時ですね、よくあるあのレンタカーであの満タン返しってあるじゃないですか、うん、それは満タン返しじゃないんですよ、ね、でそのままであって、あのキロ計算で、
はいはい、
あの立体でだからあのたあのレンタカー代と、それで、で昨日ですね、あの朝、9時半に借りて、はいはい、でそこから大分に行って、うん、なぜ大分に行ったか後ほど、
あ、やっぱある大体皆さんがあのお気づきだと思いますけどね、はい、
であの
ちゃんと使ったね
深夜便で帰ってくるために、はいはいはいはい、で帰るためにですね、であのそれでだから朝9時半から11時半まで借りて、でそれで往復ですね、ガソリン代も込みで、
それいいな、
はい、それで1万いってないですよね、9900円ぐらいですね、ちょうどですね。
いやいや、ほら、はい、あのやっぱりレンタカー屋さんって8時とかで閉まるじゃないですか、
はいはい、そうなんです。
それから考えたら、はい、そっちの方がいいってことだよね。
もうそうなんですよね。
マジか。え、何何タイムズ、は
い、タイムズレンタカーで普通に買えていただいて、うん、でピットゴー会員だったらですね、
ピットゴー会員、
とこの、その営業所を選べるじゃないですか、はいはいはいはい、検索の時に、はいはい、その時にピットゴースポットっていうのがあるんですよね。
あ、
で
なるほど、
ピットゴーのオプションあのプラス1000円なんですけども、はいはいはいはい、あのタイムズレンタカー会員だったらその分相当引かれるので、うん、だからさっき言った通りいいガソリン代込みで9900円っていうぐらいなんで、大分往復なんですよね。
すごいな、
はい。
なんかタイムズさんにね、いつもね、はい、言おうと思ってるのは、あの、はい、ベイサイドに、はい、シェアのやつ作ってって思ってたんだけど、それがあれば
いいよね。もうそれがあれば、そうなんです。だから、それで、まあ、ベイサイドはそれでいけますけど、さっき言った、うん、メルチャリの、うん、あの、スポットから近いタイムズの駐車場を見つけておけば、うんうん、それの中継を、
できるってことだよね。
そうそうそう。っていうふうに、うまくシェアを利用したら、
いやメルチャリあったんで、はい、ほら、大白通りの真ん中あたりにタイムズあるじゃないですか。
はい、はい、はい、ありますね、ありますね。
あそこまで行けるかな、とか、いろいろ考えて。なるほどなるほど、はい、ああなるほどなるほど、はい、まあ、いろんなの組み合わせると結構便利にいけますね、
はい、だからもう前 そのさっき言ったカーシェアも含めて、うんうんうん、あの出張先とか行った時に、うんうん、もうあのちょっと観光する時間が空いた時とか、
そうなんよ、
そう
便利、すごい便利なんです、ね、はい、
だから今のメルチャリと、うん、あのカーシェアとか、ね、そういうのうまく組み合わせたら、
カーシェア15分で何百円とかの世界だもんね、は
い、結構なんとかバスツアーとかですね、乗ったら結構なかなかいい値段
したりするじゃないですか、そうそう、なかなかいい値段しますよね、
はい、自分の自由が効かなかったりとか、やっぱりお年寄りの方向けに設定されてるのはちょっと歩行スピードが遅い設定になってるから、結構あの若い人は退屈されたりとか、
案外回れねえなみたいな、ね、
そうそうそう、
ね、
そんな感じのもあったりとかするので、はいはいはい、そこら辺は足あの自信がある方はですね、うん、そういうようなやり方も一つなのかなと、
ね、
ね、
なるほどなるほど、
なんで大分行ったか気になりませんか。
いやいや全然違うどうぞ今週の、
はい、ありがとう、今週の J リーグ速報ですけどですね、はい、もうですね、もうウハウハで、
ね、どうしちゃったんですか、
はい、まあ、上位にいた横浜 F マリノスと大分トリニータの試合だったんですけど、はいはい、大分トリニータ見事2対0でですね、はい、勝利いたしました、はい、なんと、うん、J1 でホーム戦で勝利したのは、うん、2009年以来で、
いやいや、なんかもうなんかすごい昔ですね、はい、
3402日ぶりです実はその3402日前もあの見に行ってたので、だからあの3402日のですね時を経て、うん、その勝利も見ることができましたので、はい、
素晴らしい、3402日だもんね、
はい、
もうなんか小学校入学した子が、
そうなんです、
中学校卒業するぐらい
に近い。9年4ヶ月ぶりですので、はい。
中学校卒業しましたよ、
ね。そうなんですね、はい。もう本当に、本当にもう感動感動でですね。
このまんまで。はい、まだ始まったばっかり。
そうですね、始まったばっかり。高望みはですね、まだまだしないつもりですけども。は
い、ありがち
だ
ね。
やっぱり、で、今週ですね、うん、代表ウィークなんですよ。代表戦が今週あるので、J リーグ、J1 リーグは2週、はい、1週間間が空いて、2週間先まであるんですね。はいはいはい、だから2週間ずっとウキウキして、トリニータ J1 で3位でございます。
素晴らしい。
はい、もうね、もう各方面でサッカーが絶賛され、ね、素晴らしいサッカーをしてるなと。
これをもうキープしていただいて、はい、何ヶ月後かにはこうヒヤヒヤしなくても、
そうですね、
来年もまたあれだなみたいな感じで、
ね、はい、そうですね、もう来年もしかしたら3位までに入ったらですね、はいはい、アジアチャンピオンズリーグっていうのに行くので、来年オーストラリアだタイだともしかしたら言ってる、
はい、夢はね、
そうですね、そうですね、はいはい、オーストラリアから息の福山先生って言って、ポッドキャストの収録なんかをもしかしたら、
なるほどなるほどなるほど、
はい、するような時も、
その頃にはうちの娘もオーストラリアにいるかもしれない、ね、会ってきてやってください。
なるほどなるほど、はいはい、じゃあぜひトリニティサポーターになっていただいて、はい、はい、ということでちょっとあんまりこんなこと言ってたらですね、うん、これポッドキャスト残るので、うん、10月ぐらいに笑われないように、はい、トリニティこれからも頑張っていただけたらなとですね、はい、あともうちょっとですね、うん、ちょっと余裕を持ってオープニング喋っておきたいかなと思うんですけど、あとは今週大きなことと言ったら今週というか先週ですね、はい、ピエール滝さんですね、
そっちに振るかそっちに振ったか、
いや僕は中学生からですね、もう滝の大ファンだったわけですよ。そうなんです、電気グルーヴの、元は電気グルーヴのオールナイトニッポンで、昔ジャンプにですね、
はい、
ジャンプ放送局って言ってジャンプの一番最後になんかお便りのコーナーみたいなのがあったんです。その中に、うん、電気グルーヴのオールナイトニッポン面白いっていう投稿があって、うんうんうん、それで、まあ、ちょうどラジオを聞き始めた頃 で、はいはいはい、でちょっと夜更かしして電気グルーヴのオールナイトニッポンを小学校多分6年生だったと思うんですけど、
でもその頃からやってたよ、
はい、そうです、20代の頃からって言ってたので、そんな感じで、だからですね、
音楽ダメよ、薬はダメよ、はい、絶対薬はダメよ、
ダメ絶対です、うん、本当に
絶対ダメよ、
あれだけですね、うん、本当に評価の高かった人がこうなるわけですから ね、
いやでも賠償金すごいと思うよ、はい、
ですね、もう30億とかそんな話が出てますもんね、はいはいはいはい、当然個人ではもうおそらく払い切れないでしょう、
いやいや払い切れないでしょ
う、はい、だからある程度会社が肩代わりとかですね、そんな話も、
でも肩代わりしてももう本人返せないよね、はい、
そうですよね、
その金額だったら、はい、どうするかね、
だからまあこれまでの功労をソニーがどう思うかっていうところですよね、
あーねー、はい、でもね、
だからある程度まあ家なんか、まあ、ちょっと生々しいですけど家差し押さえられ車差し押す、そうって言ってましたもんね、だからそういうことして、かついろいろ貯金全部はたいて返して、である程度常識な返済額をで残りの額を肩代わりみたいな、なんかそんな感じになるんじゃないかなと思うんですね、
まあ、はい、なるかな、もう破産だね、間違いなく、
そうですよね、間違いなくですね、で娘さんもまだ中学1年生ぐらいでした
もんね、長
男、そうですそうですそうです、はい、だからね、もう娘さんのことを思うとと思いながらですね、
本当本当、
滝といえばもう本当に音楽もですし、仕事俳優業とかもそうなんですけど、ねね、僕的にはもうラジオの人なんですよね、
やっぱり
ね、そのオールナイトもそうですし、今でも玉結びってTBS ラジオ昼でやってるので週1回出てたりするんですけど、まあ滝の話は面白くてっていうような感じで、だからラジオとかでも相当メールが来て、
うん、
だからそんなあったみたいですけど、
俳優さんとかでもね、はい、いい味出してました
ね、そうですよね、うん、なんか
タケジのやつとかもよく出てたもんね、
そうですね、凶悪って映画なんてもうそれハマり役もハマり役で、かと思えばアマちゃんのとかでもハマり役でとか、ね、なんか、ね、本当幅が広い人だなと思ってたんですけどね、
なるほど、
はい、だから薬物は絶対、は
い、いやもう抜けられないですよ、絶対抜けられない、だから、はい、まあ我々はほら薬物の、
はい、
ね、
はい、
詳しいから、あれだから絶対無理だよね、
はい、そうですね、うん、はい、
自分の意思がどうのじゃなくなるからね、は
い、だから周りでタバコがやめれないって方がいっぱいいらっしゃるわけだから、うんうん、そのレベルじゃない
からね、そのレベルじゃないからね、タバコさえもやめれないからね、
そうそうそうそうそう、
タバコを吸う医者は信用するな、
ね、僕は大きな声で言います というところでですね、はいはい、まあ、滝の話、としてでですね、うん、すっからせて東京マラソンの話をですね、はいはいはい、いつかしようかなと思ってるんですけども、うんうんうんうん、今日これでしてしまったらですね、うん、来週は代表ウィークで、はい、トゥインたちがないので、はい、来週こそじゃあ
話題がね、
東京マラソンの話でもしてみようかな
と、ね、ね、東京マラソンの話はね、はい、来週ということで、
あ、そう、あとまたもう一個ですね、うん、したい話があったんですけど、これもじゃあ撮ってお
こうかな、ネタとしてね、
はい、そうですね、はい、というところで、うん、今週のオープニングこの辺で終わりたいと思います、
はい、生島ポッドキャスト、
生島ニュース、
このコーナーは生新聞、生新報のニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではですね、生島ニュースいきたいと思いますけど、今回はですね、はい、ちょっと面白い写真というか、面白いとか言ってちゃいけないんですけども、ちょっとした写真を見つけてですね、ちょっとこのニュースをお伝えしたいなと思うんですけども、はい、まさかの、多分初めて取り上げるメディアですね、うん、ウェザーニュースからということで、
はい、
長崎壱岐で、ロート雲、はい、竜巻などの激しい現象に注意をということで、ね、これはですね、15日ですので、うん、木曜日か金曜日ぐらいですかね、うん、金曜日ですね。金曜日だったと思うんですけども、氷というか、あれというかですね、うん、なんか、ものすごい、ね、はい。
朝は晴れてたん
ですよ。晴れてましたよね。ね、で、それで、一回、西の方の空を見たときに、なんか、はいはいはい、どす黒い雲があって、ほ、うん、ら、これはなんか、今日天気崩れるって言ったけど、うん、どうなのかなと思って見てたら、はい、はいはい、こちら。今日、ですね、3月15日付のニュースで、15日金曜日は上空に流れ込んでいる非常に強い寒気の影響で、うん、これ今日じゃないですからね。はいはいはい、なんか天気予報みたいになりますけど、うん、九州北部地方は大気の状態が不安定になっています。うん、日本海では多数の積乱雲が発生しており、一部は陸地にもかかってきましたと。うん、ということで、このロート雲っていう感じ、ね、この写真がですね、ロートってまあ、理系の方はですね、はいはいはい、なんとなく把握されると思いますけど、うん、まあ、こすときとかですね、はいはいはい、ろ過するときに使う、うんうん、ロートという三角のですね、うんうん、やつなんですけども、それの、本当にこれを見たら確かにロートだなっていう、
思いの、雲の、綺麗なね、そうですね、なかなか取れないし、ね、
雲の下にぴょこんとですね、三角というか、うん、三角錐というかですね、そういうものが、
はい。これ地面についた瞬間に竜巻になる
んですね。あ、そうなんですですね。で、もう、今、福山先生がおっしゃっていただいた通り、積乱雲がかかった長崎県壱岐市からは、11時過ぎに、ロート雲の報告が届きました。うん、これは上空で空気の回転が発生することで、うんうん、雲がロート状に見えるものです。うん、これが地上に届くと竜巻となることから、そうそうそう、竜巻の卵とも言われています。そうそうそう、ということで、天気評論家みたいに福山先生扱って申し訳ないですけども、はいはい、今おっしゃったそのロート雲が竜巻になるという話で、うん、これはじゃあ、頻繁に見られるわけでは当然ないわけですよね。
そうですよね。はい、竜巻が出る前でしょうかね。
はい。うん、逆に言えば竜巻が起こるときは必ずこのロート雲が見られるんですかね。
見えればでしょうね。
あ、なるほど、なるほど。
なんか天気が悪かったらほら、こんなに綺麗に見えないじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
そうするとわからないけど、やっぱりこういう感じで、はいはいはい、まあ手前が天気が良くて、向こう側だとね、綺麗に見えるでしょうね。
で、今福山先生がおっしゃっていただいて、この日はもう本当に朝はすごい晴天でですね、うん、なんか今日天気が悪いって言ってたけど、この後本当に降るのかなって、
あっという間です
ね。はい、思うような天気だったのが、なんか、うちのですね、職場がですね、はいはい、ちょっと僕たちが働くところだけ、ちょっとトタンみたいな感じになってるんですけども、
あ、
そうです
ね、うん、
ものすごい音が鳴り始めて、なんでもないと思ったら、外見たら、あのサイズはひょうっていうんですかね、なんていうんですかね、いろいろサイズでありますけども、
ね、
はい、そんな感じで、わたわたわた。
気象予報士ができた時に、
はい、
撮ろうかなと
思
って
。はいはいはい。昔なんか、このニュースでも最初の頃に紹介したんですけど、一人息の女性でいらっしゃるはずですよね。
あ、そうですよね。はい、誰が撮って。
撮ったっていう話がありましたね。特別まだ使う予定はありませんが、みたいなことを書いてた覚えがあるんですけど、ぜひその方はゲストとして、
う
ん、お呼びしたいと思います。生島ポッドキャスト、専用お天気キャスターから
、はい、うん、ね、長期予報とかをやっていただいて、ね、そうですね、ぜひ、ね、今年の夏はどうなりますか、
ね、
はい、
そうですね。で、この15日、昼からも大気の不安定な状態が続くため、うん、山陰から九州北部にかけては、落雷、突風、竜巻など激しい現象に対しての注意が必要ですということで。雷と
かもすごかったですもんね。
そうですよね。ね、ちょっと珍しい天気だったな、ということで、生島ポッドキャスト初めて、 あの前のニュー天気をですね、こういうふうにニュースで取り上げさせてもらったという、
先の天気はね、
先の天気はですね、あるんですけどですね、まあ災害とかもあったかもしれないですけど、こんな形は初めてかなと思いながら、
50年に一度の雨が
ありましたね。そんなこともですね。
その次の週にまた50年に一度の雨が降ったから、
そうですね、
あともう多分去年だったからあと49年は降らない、
そうそうそう、そう言って来年100年に一度
が、来年100年に一度ですよ。
ということで皆さん気をつけましょうということで、次ので、この15日なんですけども、もう一つあったのがですね、ずっとですね、先週ははいはい、この後出ていた若宮さんだったりとか、うんうんうん、まあ、焼酎会社の方々がですね、はいはいはい、ちょっと気をもんでたら、15日は博多駅前の焼酎広場。で、駅はこんなことに天気が今なってるということで、うんうんうん、それをやっぱりいろんな情報で突き詰めた博多駅スタッフはですね、うんうん、
ビビってたね、
そう、この後その雨がこっちに来るんやろうかっておっしゃってましたけど、まあ、多少降った感じはあったみたいですけども、はいはいはい、なんとか、うん、はい、持ちこたえてくれて、無事に、
結構人来てましたね。
でしたね、写真を見たんで、うん、このニュースとかもそのうち上がってくると思いますので、はいはい、ですし、後でちょっとこの件についてもですね、はいはい、どうでしたかっていうのをちょっとご本人から、はい、伺ってみたいなと思っております。はい、というところで、はい、この後、生き生き情報プラザ通信をお伝えしたいと思います。はい。はい。それではですね、生き生き情報プラザ通信をお送りしたいと思います。うん、ということで、この方に、お願いしたいと思います。どうぞ。
壱岐市福岡事務所の若宮です。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい。ということでですね、ちょっと今日若宮さんの方からお伝えしていただく内容があるんですけども、うん、先にですね、
はい、
ちょっとこの前のニュースでですね、
はいはい。
博多駅前で行われた、何でしたっけ、
焼酎祭り。
焼酎祭りですね、焼酎広場。
広場。うん。
はい。
はい。いかがでしたか？
あ、そうですね、はい、天気も心配してたんですけど、はい、3時ぐらいにバーッとちょっと激しい雨が降って、
はいはいはいはい、
連のやつか、
それ以降ですね、はい、どうにか持ってくれた
ので、ああ、よかったですね。ってことは、はい、名だたるのんべえたちがいっぱいやってきたわけですね、
うんうんうん、そうですね、昨年よりやっぱりお客さん多かったんで、は
い、おー、はいはい、よかったですね、
主催者の方もおっしゃってたので、
よかったよかった、はい、
はい、大盛況でした。
はい、ちなみになんか声とかを拾ってたりとか、そんなことは、
そうですね、はい、私もアンケートをちょっと取ってたので1日いたんですけど、
はい
はい、いろんな方が来てくださって、いろいろ声をかけてくださって、はい
はい、
まあ、天気にも恵まれて、
はい、
と、いいイベントだったねっていうこと
をおっしゃっ
ていただいたんで、
はい、
また次につながるかなと思ってます。
はい、ちなみに七倉プラス、主犯ですね、生き主犯8ブースですね、はい、8ブースを結局参集された方現れましたでしょうか？
結構団体さんによっては長くいらっしゃったので、それで最初からも、
はい、
スタンプラリーでやるってことで参
加
された方もいらっしゃったんで、
はい、
結構長い方はですね、
はい、
1時間以上。
じゃあスタンプラリー1周は、はい、全部集められた方は結構いらっしゃったわけですね。
そうですね、僕もはい、アンケート回収でずっと、はい、立ってたんですけど、
はい、
これ全部たまったんですけど、どこでもらったらいい
んですか？ああ、なるほどなるほど。
何回か、はい、声かけられた、
どっかに写真が上がってましたね。
あ、そうですか。
女性の方だったけど、全部ハンコ押してありました、
ね、はいはいはい、
はい、
これが、
はい、その声かけられたのは女性の方だったんですね。
なるほどなるほど、やっぱ強いですね。
ね、はい、頑張れ男子。
そうですね。これが2週3週する強者がですね、うん、現れることを来年以降じゃ期待しますと。
まこっちゃんだった
。予定外もですね。というところですね、すいません、私たちが伺いたいのはここら辺だったんですけども、今度はじゃあ若宮さんの方からすいません、情報の方をいただいてよろしいでしょうか。
はい。また今週もですね、イベントを控えてまして、はい、その告知なんですけども、
はい。
今回はですね、
はい、
高速道路。
はい。
のですね、サービスエリアで、
はい、
長崎行き物産展を開催します。
ほうほうほうほう、珍しいですね、なんかサービスエリアでっていうのは。まあ確かにサービスエリア昔と違っていろんなことをですね、うんうんうん、今されてる印象はありますけども、なんか物産展っていうのはなんかあんまり見た覚えがないですね、そう言われてみたら。
そうですね、
はい、
今回ネクスコ西日本さんのご協力で、
はい、
まあ、実現したんですけども、
はい、う
ん、はい、大分自動車道の、
はい、
山田サービスエリアっていうの
があります。
はいはい、たまたまですが、昨日そこに泊まりました。
うん、はい、そうなんだ。
なんで大分に行ったかというとですね。
いや、いい
です。はい、すみません、それはもうオープニングでこのやり取りが終わったところで、はい、で、じゃあ山田サービスエリア、確か朝倉とかあの辺でしたよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
住所的には朝倉になると思います。
はい、
はい、 で、これの下り線ですね。
はい。
はい。こちらの方で、まあ、1日だけなんですけれども、はい、まあ、長崎行き物産展という冠で、はい、
なるほど、なるほど。
やらせていただくということが決まってます。
はい、下りと言いますと、鳥栖から、大分方面に向かう方向ですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。はい。はい。そうです。
いつ？
はい。
はい。そうですね。今週の23日土曜日。
はいはいはい。あ、もう、キンキンですね。そしたらですね。
うん、そうですね。はい。
だんだん、はい。ゴールデンウィークが近づいてきてですね、うんうんうん、ただ、お花見シーズンに近づいてるところもあり、はいはい、大分方面とか結構、需要があるんじゃないかなという時ですね。うん
うん、そうですね。はい、まあ、九州の中でも、この山田サービスエリアっていうのは、とても利用が、利用者が多いということで、はい、まあ、今回その、この大きいところでやらせていただくということで、はい。お話しいただいて決定しております。
素晴らしいですね。
はい。
ちなみに物産展といいますとどういうものが出展されるんでしょうか。うん、
はい。今回はですね、山本真珠さんと、生きの花さん、
はい、
それとまあ我々生き石福岡事務所ということで、はい、主にはその山本真珠さんの、はい、長寿柿ですね。
おお、いいですね。
焼き柿です。
はい。
そうですね。それと、あと、生きの花さん。まあ、はい、高速道路なんで、
はい、当然ですね。そうですね。振る舞い時なんでやってたら、
ね、
はい。
はい。
生きの花さんは、唯一甘酒を。
ああ、そうか、そうか、そうですね。
はい。はい、私の甘酒を、はい、今回は物産展で出していただけると、はい、いうことになってます。
あれはですね、ちょっとこれをお聞きのドライバーの方とかですね、うんうん、そこに山田サービスエリア行こうとしてる方で、僕からの一つアドバイスですけどですね、うんうん、ウルトラマラソンの時に、長社長は、甘酒を振る舞われてたんですよね。
はいはいはい、
ランナーの方にですね、
はい。
で、それでですね、あれを飲んだらですね、もう相当、60キロを過ぎてたんですね、ウルトラマラソンの、うんうん。で、あれを飲んだらですね、目がすごく冴えるというかですね、
は
い、なんかすごく、なんかやっぱ飲む点滴とか言ったりするじゃないですか。それ、本当に飲む点滴だなって思うぐらい、力がすごいみなぎってきて。
何本もらった？
どれくらい飲みましたかね。だから、やっぱり、鳥栖を過ぎてですね、うん、山田、そっから九十に向かっていくので、道が結構退屈になってきて、
う
ん、
なるほど、そうね、そうね。
ちょっと、上り下りも多かったりとかしてですね、ちょっと、打とうと来やすい道ではありますので、はいはい、そこでぜひ力をつけていただいてですね、うんうん、
そうですね。
はい。別府大分まで行っていただければ
。なるほど、なるほど。
そして、
その週はね、その週はない
です
。試合ないです。
そうですかね。今週は代表ウィークですので、はい、すいません。はい。と、長寿柿と、池野原さんの甘酒っていうことを。
そうですね。
はい。
まあ、先ほどもお話ありましたけど、はい、ひな祭りから花火シーズンということで、
はい、はい、はい。
やはり、このサービスエリアでも、毎年、甘酒を何種類か置いてらっしゃるので、
は
い。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、今回ちょっと一気の商品を、はい、まあ、置いてみたいというお話もありまして、
はい、はい。
今回こういったその内容になってます。
なるほど、なるほど。
はい。
ちなみに、子供を泣かすあいつは
今回はですね、ちょっと、
はい、
スケジュールが合
わず。残念ながら。
忙しいね、あいつ。
ですね。
ちょっと時間を言ってなかったので。
そうですね、はい。よろしくお願いします。
23日土曜日の、はい、9時半から、はい、午後3時頃まで。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、まあ、ちょっと場合によっては、時間、延長するかもしれませんけど、
はい、
まあ、大体そのぐらいの時間に。
まあ、おおむね明るい時間帯っていうような感じですね。
は
い、
そうですね。
はい。はい、
で、長寿柿に関してはですね、はい、まあ、持ち帰りもできますし、
はい、
実は今回は、実演販売ということで、はい、柿の蒸し焼き。
ほう。
をですね、まあ、その場で、ま、食べていただけるように、準備をしていただきます。
これは素晴らしいですね。はい、
美味しいですよ、皆さん、ね。
はい。いや、本当にいいですね。息のかけはいいですよね、うん。はい。ということで、そしたらですね、徐々に時間も近づいてるんですけども、はい、じゃあ、まとめていただくと、今度23日の、
土曜日ですね。
土曜日ですね。土曜日の、9時半から15時半ぐらい。
そうですね。15時ぐらい。
15時ぐらいですね。
はい。
に、
はい、どうぞ。大分自動車道の山田サービスエリア、
はい、
下り線の方でお待ちをしてます。
はい。はい、ということで、ぜひですね、ちょうどですね、あそこら辺運転してたらですね、疲れて泊まりたいなとかです ね、そんなところですので、ぜひ甘酒飲んで力をつけ、牡蠣を食べてですね、
はい、
元気を出して、その後の運転をしていただけたらなと思います。うん、というところでですね、ちょうど時間来ましたので、はい、若宮さんありがとうございました。
はい。こちらこそありがとうございました。
ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。 生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。